日土曜日、時刻は11時を回りました。お聞きの放送は FM 戸塚 83.7MHz の周波数です。リスナーの皆さん、こんにちは。毎週水曜日 FM 戸塚の戸塚井戸端会議を担当していますピアニストの庄村めぐみです。そして
毎週月曜日戸塚井戸端会議ハッピーマンデーを担当しております戸塚密着型シンガーソングライターカホです。
はい、ということでカホさん、はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。嬉しいです
ね。本当、うん、普段ね月曜日と水曜日担当なの ね
なかなか曜日が違うと会うこともね、うん、あんまりないので。
ないですよね。
こうやってスタジオでねお会いできるというのは嬉しいですね。
いや本当に嬉しいです、うん、今日はね、はい、1時間という短い時間ですけれども、うんうん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ここからの放送は横浜市栄区役所からの防災啓発や FM 戸塚による災害時の情報発信訓練を目的として特番編成でお送りしていきます。
はい、
ということで本日は横浜市立豊田小学校で開催されております豊田小学校地域防災拠点訓練の現場の様子をこの後中継で結びましたり、はい、栄区からの緊急割り込み放送を予定しています。はい、現場からは栄区総務課の方からの訓練の説明や、パーソナリティ田口春奈さん、そして椿結衣さんからのリポートをお届けしていきます。
はい、
この後11時54分までのお時間となります。うん、ぜひお付き合いください。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。そしてこの放送は横浜市栄区役所と FM 戸塚の共同企画としてお送りいたします。はい、そしてですねこの後11時5分頃から、おかけする曲の間に栄区役所と FM 戸塚が防災協定に基づいて行います緊急割り込み放送の訓練放送がございます。はい、なのでねちょっと番組緊張感がというかね、うんうん、そうだね、緊急割り込みが入りますので、はい、実際に災害起こったらこういう感じになるんだっていうのをぜひね耳で体感していただけたらいいかなと思います。
はい、
ということで、お届けしていきたいんですけれども、うん、皆さんもね防災にまつわる何かこうエピソードとかありますかね。
そうです ね
今日は防災訓練ということで、まあ、天気もねすごい晴れていて気持ちのいいというかね。
本当です ね庄村さんはなんか小学校の時とかに、はいはいはい、なんか防災訓練とかの経験ってあります？う
ん、ありましたね。ただ、うん、なんか本当にその訓練でサイレンが鳴って机の下にこう隠れてで避難場所に避難してっていうぐらいしかやったことがないんですよ。
ね、私もそうなんですよ。なんか、うん、ラジオとのね、うん、このなんだろう協力してやるっていうのって、はいはいはい、なんかいいですよね。子どもたちの、ね、経験としてもすごくいいし、うん、防災意識もさらになんか高まりそうな、
高まりますよ ねいざそういうなんかこう大きな、ね、うんうん、災害が起こった時に慌てずに済みますし、
うん、いやそうですよね、
冷静に考えて行動ができるのですごくいい試みだなと思って。
ね、私たちも今日の、ね、この時間でなんかちょっと学べれば、ね、いいですよ ね、
はい、ということでぜひ皆さんも楽しみに、ね、お聞きください。うん、じゃあここで一曲おかけしましょうかね。
はい、はい、それでは一曲いってみましょう。
FM 戸塚をお聞きの皆様、これより緊急割り込み装置を使って訓練を行います。これは訓練です。これは訓練です。こちらは栄区役所です。現在緊急割り込み装置を使って豊田小学校地域防災拠点からお送りしています。大規模な震災や災害時に区民の皆様へ緊急にお伝えすることがある際はこのような形でお伝えします。今後も定期的にこのような形で訓練を行い、区役所として災害への備えを進めていくとともに防災意識の向上や減災行動の普及に努めていきます。
時刻は11時9分を回っています。お聞きの放送は FM トツカ 83.7 メガヘルツの周波数です。お届けしていますのは私正村めぐみと
カホです。
よろしくお願いします。はい、先ほどね、栄区役所と FM トツカが防災協定に基づいて緊急割り込みのね、訓練放送をね行ったんですけれども、はい、今オープニングでもねお伝えしましたけれども、豊田小学校の、防災拠点訓練の現場の様子、はい、この後お伝えしていきたいなと思います。現地からの栄区総務課の方のお話や危険故障、避難救助や水消火器、 AED の訓練の様子、すごいですね、
すごいですね、
ね、そんな様子をこの後ね中継でお届けしていきたいなと思います。
はい、なんか消火器とかってね、使い方いざとなると分かんなかったりするじゃないですか。
あれだってどこをこう
どこ引っ張ったら
引けばいいのみたいな。
そうですよね。
そう、でもそういうのって、私たちねやっぱりその小学生の頃ってあんまりこう教えてもらわなかったなって。
そうですね、いや私もそう思います。
ただこうなんか例えば地震が来たら、すぐ机の下に隠れましょうとか、基本的なその防災しか教えてもらわなかった。
あの防災頭巾ね、
そうそう、
かぶってね、
懐かしい、
あの座布団としてね使ってましたよね。同じ同い年だから、
そう、なんかそうそうそう、同い年なんですよ。
そうなんですよ、嬉しいことに。
そうそうそう、
なんかね、その使ってたものとかがなんか時代を感じ
る。
防災頭巾って久しぶりに言いましたけど。
私も言いました。
でも大事ですよね。
すごい大事。なんかそれだけじゃなくてね、うん、こうなんかあの消火器の使い方とか実際に。もしね、学べるんだったらやっぱり知っておいてね、損はないと思います。
いやそうですよね、なんか災害とかそのものはね、防ぐことってなかなか難しいじゃないですか。
そうですね、
いざという時のためにね、備えておくことは誰でもできるから、それでねいざという時安心して動けたらいいなと思います ね。
そ
うですよね。それを子供のうちからね、覚えておけるっていうのはすごくありがたいことですね。
だからすごくいい取り組みだなと思います ね、
ね。
そしてちょっとね現場からの情報によりますと、朝8時20分ぐらい、その前からもうすでにその豊田小学校周辺にたくさんの地域の方が集まってて、
早い時間から、
朝から皆さんお疲れ様です、という感じなんですけど、
本当にお疲れ様です。
でもそれだけこうなんか防災意識が高いというか、ね、その高さをちょっと感じさせられましたね。
そうですね、今日は1年生から6年生まで全員参加っていうことなんですよね。
なかなかなくないですか
ね。
普通はなんか何年生から何年生まで参加しましょうみたいなとか、何年生限定とかだったりするかもしれないけど、こうなんかね、全校生徒を挙げてこう総動員してやるっていうことがすごいなと思いました。
土曜日ですしね。
そうそうそうそう、ね、土曜日だからすごい訓練とかいい、かなり大規模なんじゃないかなと思います。この後その様子もね、じっくりお伝えしたいなと思っていますので、皆さんもぜひねお聞きください。時刻は午前11時17分を回っています。 FM トスカ 83.7 メガヘルツの周波数でお届け中、今日はですね、FM トスカとそして栄区役所との共同企画でお送りしています栄区防災訓練の特番をお送りしています。
はい、
それではですね、ここで栄区役所総務課危機管理係長の足場さんとお電話がつながっています。現場に行っておりますパーソナリティの椿由衣さん。
はい、こんにちは、皆さん聞こえてますでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、栄区豊田小学校に来ています。
はい、
お隣にあるですね、総務課危機管理係長の足場さんにお越しいただいてますので、お話聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、それではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは、栄区役所総務課防災担当の足場です。今日は FM トスカさんと一緒に栄区の豊田小学校で実施される合同防災訓練の様子をお伝えします。 大規模災害時、行政は多くの手段を使って避難情報などの災害に関する情報を市民の皆さんにお伝えします。テレビやラジオ、ホームページ、SNS など手段は様々です。堺区は FM 突破と災害時における協力協定を結んでおり、緊急で災害情報を伝える必要がある際は、先ほどのように FM 突破の緊急割り込み放送を実施します。
はい、先ほども緊急割り込み放送ありがとうございました。普段からね、あの災害時の協力体制を確認していますけれども、今日の訓練はどのような訓練になるんでしょうか。
はい、今日の合同防災訓練では大きく分けて2つの訓練を実施します。1つは地域防災拠点といわれる避難所の開設訓練です。横浜市では震度5強以上の地震があった場合、指定された小中学校が地域防災拠点という避難所として開設されます。地域防災拠点は地域の皆さんが運営委員として開設運営する避難所です。家が壊れて住めなくなった市民は地域防災拠点で生活します。今日は仮設トイレの組み立て訓練などを実施しています。もう一つは消火器や心肺蘇生法のやり方を学ぶ訓練です。大規模災害時に消防などはすぐに現場には駆けつけられません。市民の皆さんでもできる初期消火や応急手当の方法などを学びます。今日は豊田地域の住民の皆さんをはじめ、豊田小学校の生徒の皆さん、堺消防署、豊田出張所など多くの方が訓練に参加しています。この放送をお聞きになられて、少しでも地域の防災に興味を持っていただけたらありがたいです。
はい、足場さんありがとうございます。引き続きまた後で、小学校の子どもたちが水消火の訓練と AED の取り扱いの訓練を行うときもまた足場さんにお越しいただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今日はまた危機管理担当課長の足場さんにお話しいただいています。現在堺区の豊田小学校からお届けしております。引き続き番組もお楽しみいただけたらと思います。放送お返しします。
はい、椿由衣さんありがとうございました。またね、ちょくちょく現場の様子をお電話でつないでお話を伺っていきたいと思います。
はい、
いやー、それにしてもすごい、うん、あれですね、なんか訓練が2つ大きく分けて実施されるということで ね。
いやでも確かに、消防の方とかね、
はい、
ですぐ駆けつけられない時がね多いじゃないですか。そういう時に自分たちで先にねできることをしておけば、もっとこう被害もね少なくなってくるのかなと思うので、はい、そう、自分たちにできることを学ぶいい機会なのかもしれないなと思いますね。
ありがとうございます。またね、後ほどお電話つないでお話をいろいろ伺っていきたいと思います。
いきましょう。
時刻は午後11時26分を回っています。 FM 戸塚と堺区役所が共同企画でお送りしています堺区防災訓練の特番をお届けしています。担当は庄村めぐみと戸
塚密着型シンガーソングライター赤穂がお届けしております。
はい、先ほどもね、足場さんからのいろんな訓練にまつわるお話をお届けしてまいりましたけれども、
はい、
ここでまた再びね、現地の様子を、届けていただきたいと思います、
はい、
現地にいます椿由衣さん。
はい、椿です。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そちらの様子いかがでしょうか。
はい、ですね、こちら今豊田小学校にいるんですけれども、はい、現場では先ほど豊田消防出張所の救助隊員による屋上からの救助訓練が実施されました。 すごい迫力があってですね、
はい、
あの救助隊員の方が要救助者 の、まあ、あのダミーの人形なんですけど、うん、はい、背負った状態ですね、ロープを使って屋上から地上までスルスルスルと降りてきて、うん、その後救助隊員の方が素早く地上までもう駆け降りるようにね、もう見ていた小学生の子供たちはですね、ドキドキしながら頑張れ頑張れっていう声援とともに降りてきた瞬間、すごい拍手でね、
すごい
歌っていました。そう、そしてあの訓練をね実施した豊田消防出張所の中戸川所長に今来ていただいてますので、お話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、皆様聞こえてますでしょうか。あの豊田消防出張所の中戸川と申します。今日はですね、防災訓練ということだったんですけども、実際にですね大規模災害が発生した際にですね、この豊田小学校の方で、皆さんが避難していただけて、でいろいろなですね物資を受け取るとか、避難するための設備、そういうのをですね、地域の方と一緒に設営する訓練の方ですね行っています。はい、
実際に小学校で防災訓練があるとか地域で防災活動があるっていうのは聞いたことあるんですけど、こう合同で行われるってちょっと珍しいんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、はい、ありがとうございます。そうですね、あの通常であれば地域の方が、自分たちの地域は自分たちで守るという形で訓練をするんですけども、今日はですね、我々特別救助隊と消防団員の方が、一緒に訓練に参加してですね、はい、小学生、のことに対して、子どもに対してですね、小さいうちから防災教育を早いうちにですね皆さんに、学んでもらいたいという思いからですね、我々参加させていただいています。
はい、ありがとうございます。子どもたちもねすごい憧れの眼差しを向けながら、あと先ほどあの中戸川所長さんがですね、あの子どもたちに向けてお話をしていたときに、なんか心をねこうぐっとつかむようなお話の仕方、なんかやっぱ地域に寄り添っている消防なんだなっていうのがすごく伝わってきました。なんか秘訣とか、 なんか心構えとかあったりするんでしょうか。
はい、そうですね、実際は私個人もですね、あの子供さんにいてっていうところなんですけども、うん、あのやっぱり子供と同じ目線であったりとか、子供の視覚に訴える、そういったことをですね一応心がけて、私はですね、まあ、日々の業務を務めているというのが現実ですね。はい、
素晴らしいですね。なんか、まあ、地域を守ることが子どもに、子どもを守る、子どもを守ることが、まあ、地域、そして社会全体を、ね、守っていくことにつながってるんじゃないかななんて思います。で今日の訓練は、地域とこの子どもたちにとってどんな訓練になるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。我々ですね、消防、今日の訓練に関しましては、あの消防職員、それとですね消防団員の方が一緒になって訓練をやっているような状況になっております。はい、その中で、小さいお子さんに対してですね、再三になってしまうんですけども、うん、小さい、もう本当に小学校1年生からこういった訓練に参加することで、もう防災意識が高まってくれるのかなというところで、我々ですね参加しているような状況でございます。
はい、ありがとうございます。でちなみに、あの消防と消防団というお話が出たかと思うんですけど、あの違いがあるようなのですが、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。消防職員はですね、横浜市の職員となりまして、公設の、消防職員という形で、日々のですね、火事があったら、救助がありましたら速やかに駆けつける、職員であるというところなんですけども、消防団員に関しましては、やはり通常のですね家業がありながら消防のお手伝いをしてくれるというですね、非常に心強い、我々もですね災害現場では消防団員の方にお世話になりながら、消火活動等をですね行っているような状況でございます。で今日もですね消防団員の方に実際に、AED の取り扱いというものをやっていただきます。本当に消防団の方々のですね活躍というのはですね、助かる部分ではありまして、今もですね消防団員の皆様、地域の防災力を上げるために、常にですね消防団員を募集しております。そういった面では、もしご興味のある方がいましたらですね、消防署もしくは豊田消防署でも結構です。お声掛けいただいてですね、ぜひ団員の方にですね、つなげていただけると我々も助かります。
は はい、ありがとうございます。横浜とそしてあの地域がね連携して地域のこう治安だったりあと防災をね守っていっているんだなというのがひしひしと伝わってきました。あのまたあと先ほどちょっとあ素敵だなと思ったのがあの豊田消防出張所であの訓練を行っているということでそれの見学もすることができるとお聞きしたんですけれどもいいんですか。
はい、いつでも来ていただければですねあの豊田消防出張所裏に訓練施設がございます。はい、シャッターが閉まっているかもしれないんですけどもその際はですね、インターホン等ですね鳴らしていただければ、ぜひですね我々も消防車見てもらったり、訓練の方を見てもらったりということはできますので、遠慮なく、お越しいただければと思います。
はい、ということで本日は豊田消防出張所から中田川所長に来て素敵なお話をいただきました。ありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
はい、ということで現場からは以上になります。
はい、椿井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また引き続きね、この後も現場の様子をちょくちょくお伝えしていきたいなと思います。いや、それにしてもすごいです ね、
ね、
日頃からねそういう防災意識を高めておこうっていうのもそうですけれども、うんうんうん、この中戸川所長のお話にあったように、うん、こう小さいうちから防災意識を持ってもらいたいっていうその気持ち一つ で、ね、うん、もうその小学生のねあの皆さんにも分かりやすくお話をされているっていうのがすごく印象的でしたね。
あとはあの視覚に訴えるっていう、ね、言葉が出てきましたけど、はいはいはい、それもすごくやっぱ子どものねあのお話しするとか何かをこう訴えかけるっていうのは視覚に訴えるっていうのはすごくあのいい手なんじゃないかなって思って。
いや本当分かりやすいですよね、うん、そうそうそうそう、言葉よりもまず目で見る情報の方が分かるから、ね、
なんかその時は本当の意味は、うん、あの深くは分かってなくても大人になった時に、はい、なんか目で覚えてたことが、うん、あこういう意味があったんだなとか、うん、ね、あの思い出として蘇ってきやすいと思うんですよね。
確かに、うんうん、そしたらいざという時にも行動に移しやすいですしね。
そうそうそうそうそう、だからすごく素敵なことだなと思いました。
本当にこれ全国でやってほしい、
ね、しかもなんかあの消防署の訓練も見れるんですね、はい、普段から
知らなかったです
私、ね、知らなかった。
うん、なんかそういう情報もね結構いろんなところで発信していただけたら、うんうん、日頃から皆さんもねもちろん子供から大人まで防災意識ってすごく高まると思うので、うんうん、
ね
という時に慌てないですしね。すごくいい取り組みだなと思いました。
はい、
ありがとうございます。
社会区役所総務課危機管理係長の足場さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
現在の豊田小学校の5年生と6年生の子どもたちが水消火器訓練と AED の取り扱いの訓練を、行っていますけれども、ちょっと説明などをちょっと詳しくお話しいただければと思います。
はい、まずですね水消火器の訓練ですね。水消火器の訓練はご家庭にもある消火器の訓練です。消火器は市民の皆さんに一番身近な消火器具ではないでしょうか。椿さんも消火器を訓練でも使ったことはありますか。
そうですね、使ったことあるんですけど、いざその場になった時に慌てずに使えるかどうかちょっと心配ですね。
そうですよね。はい、やっぱり訓練をしないと不安になると思います。でも消火器はとても簡単に使えます。今実際にやってる小学生もとても上手に訓練できてますね。はい、消火器はですね安全ピンを外す、ホースを外す、レバーを握るという3つの手順で簡単に使えるんですね。今日は訓練なので水が出ていますが、実際は粉末の消火薬剤が出てきます。火災にはいくつかの種類があって、紙や木が燃えているものであれば水をかけても消せますが、天ぷら油の火災等で水をかけたらかえって危ないですよね。はい、消火器であればそういった火災でも安全に消すことができます。
はい、そんな消火器ですが、どこでこう購入することができるんでしょうか。
はい、今はホームセンターなどでも売ってます。購入したら定期的に点検をして容器が錆びたりしていないか確認をしてください。
そうですよね、実際に、ね、あのいざ使うときに使えないと、ね、困りますからね。 はい、それで続いては体育館で人形を使った心肺蘇生法の子供訓練を、ね、子どもたちがしていますね。
はい、心肺蘇生法の訓練の目的ですが、人間は心臓が止まってしまうと脳に酸素が運べなくなってしまいます。脳の機能を維持するためにもいち早く心臓を動かさなくてはなりません。心臓マッサージは胸を強く押すことで血液を脳に送り込みます。胸の真ん中を5センチぐらい、1分間に100回から120回のテンポで押してください。ポイントは強く早く絶え間なくです。近くに AED があれば AED も使いましょう。 AED は心臓に電気ショックを与えて心臓を正常に動かすものです。スイッチを入れると自動で手順で音声が流れますので、音声に従ってパッドを胸に貼ってボタンを押すだけです。電気ショックと聞くと感電したりしないか不安になるかもしれませんが、誰でも安全に使えますよ。 AED は駅や交番、公共施設や大きなスーパーと様々な場所で置かれています。自分の家の近くのどこに AED が置かれているのか調べておくといいですね。
そうですね、いざという時にってことですね。で、今の小学生の子どもたちも消防団員さんの話を、ね、じっくり聞いて上手に使えている様子が見えましたね。
はい、一生懸命にこう訓練している小学生の姿を見て非常に頼もしく思います。やはり防災の意識は小さい頃から持っておくと大人になっても役に立ちますので、こういった訓練を大事にしたいと思います。
はい、そうですね。はい、お話しいただきまして誠にありがとうございます。これからもね、こういう地域活動、こう子どもたちと大人とみんながね、つながりながら防災に対して強い気持ちだったりとか、あとなんか熱いね気持ちを先ほどの中戸川さんもそうですけども、なんかそういってなんかみんながね、なんか意識しながら生活できたらいいななんて思いました。ということで今日は、栄区役所総務課危機管理係長の足場さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで現場からは以上になります。スタジオにお返ししたいと思います。
はい、ゆいさんありがとうございました。栄区役所の足場さん、お話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆいさん、
はい、こちら現場の椿です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日豊田小学校防災拠点訓練は順調に開催されています。ここで最後に豊田小学校防災拠点委員長の毛利さんにインタビューしていきたいと思います。毛利さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はもう朝から準備に取り掛かり、今着々と終わっていますけれども、この地域と学校、この防災商売のこの結びつきってすごいなと感じたんですけれども、いかがですか？
そうですね、これでちょうど15年目になるんですよね。ここは多分一番学校と一緒にやるのは古いと思います。これは もちろん学校の協力がないとできないことですので、うん、学校、消防、行政みんな一生懸命いろいろやってくれて、おかげさまで無事順調に今進んでおります。
はい、もう一人一人が独立して自分のやらなければいけないことを確実にやっていくっていうのって珍しいかと思うんですけど。
そうですね、それも毎回同じじゃなくて毎回別な人間がいろいろ動いてます。誰が来ても分かりやすいように、そういう一つのマニュアル的なものがあるんで、その通りみんな動いてるっていう感じですね。
全てマニュアル化されていて、それが行き渡っているということですか？あと安全確認のために各こうお家が黄色い、何でしたっけ、はい、リボンをかけるということなんですけど、そこも詳しくお話しいただいてもいいですか？
毎年安否確認訓練というのをやるんですけども、年に今4回、これからはもう2ヶ月に1回やろうかと思ってますけど、支え合いカードということで、避難所に自力で避難できない人たちを対象にそういうのを見て歩いてます。で、各組長さんが我が家は大丈夫っていうのを垂らして、それがないところはみんなピンポンをして訪問をして大丈夫ですかということで確認はして歩いておりますね。
先ほど今インタビューで回っていた田口春奈さんも各お家を見ると黄色いリボンがかかっているお家もあってなんていうお話もしていて、で今日もここ学校豊田小学校で、ま、消防と地域の皆さんでこうやって防災訓練をされていますけれども、なんかこういうなんか地域の結びつき力ってどう秘訣というのかあるんですかね。
やっぱりまあ昔からのそういう流れというかカルチャーですね、そういうのがやっぱり学校もそういう人たち協力してくれるし、地域でも本当に何も言わなくてももうどんどん自分たちで動いてくれて、そういうのは本当助かってます。
いやなんかもう本当に今日朝からずっと見させてもらっていたんですけども、団結感っていうんですかね、すごいなと思って、であとその毛利さんのおしゃべり演説ですか、もうちょっとなんかこう人笑いが起きるようなところもありまして、なんかそれもなんかこう地域をまとめていっているゆえなのかななんて感じたんですけれども、やはりやっぱりこの地域が好きなのかなって思うんですけれども、どんな思いがあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり安全安心の街づくりというのを考えたときに、やっぱり今一番重要視しているのは見守り、この見守りも老人だけじゃなくて子どもたちの見守りということで、今、2、3日前もそういう専門の部会を開いて、それなりの人たちを対象にいろいろ今動き始めております。
はい、いや本当にこの地域のやっぱり力があるかないかで今後の防災って本当に変わってくるなとすごくひしひしと感じていて、消防もやっぱ消防団員さんが いるからこそっていうお話もありましたので、やっぱり何かあった時にやっぱ行政職員だけだとやっぱり人手が足りないから地域の力が必要だと先ほどもお話しいただいてたんですけども、やっぱり皆さん本当にそれぞれなんかもうこういう準備をするっていうのが行き届いて、うん、
ありがとうございます。その通りだと思います。一人一人が本当に認識してくれればもっともっといい街になると思いますので、これからもそういうのをちょっとやっていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。ということで本日は豊田小学校で行われていた豪雨防災訓練、豊田小学校防災拠点委員長の毛利さんからお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。はい、ということでお話たくさんいただきましたけれども、
はい、
やっぱ子どもたちもですね積極的にお話を聞こうという姿勢だったりとか訓練にね参加しようっていうなんか真剣な眼差しがねすごい感じられる今日は防災訓練でした。以上現場からでした。
はい、椿さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。